ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、成長に必要な治療外スキルの、まあ、コーナーということで、
はい、
今日のテーマはですね、ズバリ、はい、転職について。
転職、
はい、転職です。
あ、
まあ、もしかしたら聞いてる方、すでにされた経験がある方もいるかもしれないですけど、まあ、これからもしかしたらっていう方も多分数多くいらっしゃるかと思いますんで、
はい、
どうですかね、転職この業界。
はい、この業界だと普通のビジネスだと、まあ、業種選んだりとか、うんうん、その業界の中にはこう専門職があったり、
うんうんうん、
管理職があったり、
はい、そうですね、
いろんなやること、肩書きとかそういうのがあるので、うん、それを選んだりとか、あるいは自分のついてる能力を見て、はい、ちょっと、まあ、足りないものを足して、うん、あそこに行けたらいいなっていう選べる選択がすごい あるんですよ。
はい。
で、
あ、それは一般の
一般の話ですね。
一般のビジネスの、
ただ、はい、医療業界の中で、
はい、
理学療法士さんとか柔道整復師さんの人の、うん、その選択する、
はい、
その選択肢が少ないんですよね。
一般の企業に比べて少ないんです
ね。はい、もうまあ医療の中っていう風になって、
うん、
で例えば柔道整復師さんとか鍼灸師さんで、
うん、
開業してる、まあ、その開業する、うん、対象のお客さんをちょっと変える、なんか変えてやってるお店の種類とか、
はい、
はい、まあ、病院であったら、まあ、回復期って以前紹介しましたけども、
はい、
脊髄損傷で1ヶ月ぐらい入院して、
うん、
朝晩ずっとリハビリしてるような場所があるとか、
はい、
あるいは部署でもう救急でいつも入ってくる人たちのベッド周り、手術後 のケアバックするとかっていう、はい、そういう医療サービスの中にも、うん、決まった仕事がこうあるにはあるんだけども、あ、はい、まあ、医療の枠から超えてっていうのはあんま仕事として見つけにくいですよね。
そっか、医療業界を超えて全く違う業界ってのはちょっと考えられにくいですもんね。は
い、ただいるんですよ、それアイデアを使って。例えばですけども、
はい、
私の知ってる人とかは、
うん、
スーパーで、うん、こう手押しのカートがあるじゃないですか。
あ、ありますあります。
あれをお年寄りにもっと使ってもらおうって言って、
はい、
で、歩くことが歩行が困難な人に、はい、のためのそういったカートを作って、
は
い、
あ、
で、
なるほどね、
売るとかっていう、まあ、全然違う分野ですけども、
はい、
とか割と研究とか大学の先生をやりながら、
うん、
なんか装置をこう体につけると、
うんうん、
歪みがこう治っていくよみたいな、まあ、最初は多分サイドビジネスみたいな感じだったんですけども、
はい、
もう今
は
そっちがメインみたいな形でやってる方もいらっしゃいますし、は
あ、
まあでもいずれにしてもなんか、自分で仕掛けて、
はい、
プラス仕事を作り出してるとかそういう転職というよりかはっていうケースが多くて、はい、やっぱり従来の枠組みの中の病院のなんか種類、はい、あるいは、
うんうんうん、
同じ、開業してるんだけども、
はい、
接骨院であってもスポーツばっか来てるとことか、
あ、はいはい、
そういうとこを自分で選んで変えていくみたいな感じ、
うん、
にほぼなっちゃうんです
よ。なっちゃうってことですね。はい、あ、じゃあ割と狭い。
狭いです、狭いです。で、あとは、給料がそんなに、給料がすごくめちゃくちゃ高いっていう風なとこがないので、はい。だから、まあ、せめて、今の自分の給与レベルをなんとかとかっていう目線でいっちゃうから、はい。
はい、皆さんやっぱでもその転職する際に、やっぱお給料は かなり気にされますよね。
はいはい。で、まあ一昔前だと本当に長年勤めてると、
うん、
あの結構な給与をもらえて家族を全然養えるみたいな感じなんですけども、うん、
はい、
今やっぱ初対、まあ、結婚して子供持って、うん、で、あの子供育てるみたいな、うん、十分なお金はもらえないんですよ。
あら、
だから夫婦共働きで、
あ
ってなると、あの嫁さんはシフトが結構あの、はい、自由が利くようなとこでとか、そういう感じの転職先みたいになりますよね。
なるほどそういう実情があるわけですね。
はい。
でもやっぱどうせ転職するならお給料が上がる、まあ、上がるようなところとかっていう方がいいと思うので、そうなるとやっぱり今までの能力を生かしつつみたいな感じになるんですかね。
はい、まあ、他の分野でもそうですけども、夜別の活動したいとか週末別の活動したいって言って割り切って別に仕事内容満足してないけども、はいはい、必ず5時6時には終わるとか、
はいはい、
あの土日はあの保証されてるとか、っていう、そこをそういうところを探して行くのも手で、うんうん、手なんですよ。
なるほど。
ちょっとまだブラックのようなところがある。
あ、
この業界なんです。はい。
あ、そうなんです。
定時で終わらない、職場結構あるんですよ。
そうなんですか。
はい。
あ、それは知らなかったですね、自分。あ、そうなんですね。は
い、あのサービス談義みたいな形になっちゃうんだけども、自分のスキルを身につけるのに、
はい、
あの仕事終わってから皆さん熱心にやるんですけども、
はい、
まあ、別に普通 のサラリーマンでもやられてるかとは思うんですけども、
あ、
そこの部分、本当は会社がじゃあ投資して、はい、場合によってはあの研修のお金出してくれたりとかするじゃないですか。会社としても本当は通常だとそのスキルを身につけてこう営業が成績が上がって利益が出るから、
ね、はい、
もちろん会社としてもそれは嬉しいからお金を出す、
はい、
ただ病院、まあ勧誘してとかちょっとまた違いますけど、病院の中の話だと、
うん、
まあ、なんか予算を別で枠で取ってその子を育てるとすごくあの患者さんがいっぱい来てにならないんですよ、はい、基本的に。
そっか、
はい、
あ、実際見るのは医師である先生だから、
先生とか病院のブランドなので。
あ、なるほど。
そうすると多分広報とかしっかりしてる大病院とかだと、
はい、
そういったなんかまあ、お医者さんのなんかそうそう選ばれる雑誌みたいな、
はいはいはい、
そういうとこになんとか載せようとか、
はいはい
はい、
そっちに予算をつぎ込むわけですね。
そうです。
まあ、そりゃそうですよね。
そうですね、病院経営しないといけないので、
はい
はい、
そっか。じゃあまあ、PT さんとかそういう方たちはどうしても後回しになっちゃう。
後回し、まあ、まあ、全然
そもそも予算ない、
はい、予算ないから自分で勉強するのは構わないけれどもっていう環境になって、な、ね、まあそこの部分自分で皆さん、まあ、意欲的な方が多いんで、なんかやっぱりあの人の命を助けたいとか良くなってもらいたいっていう、まあ、そこの善意に甘えちゃってる業界でもありますよね。
あ、その定時が終わった後に、そのスキルを自ら
磨くとか、あと患者さん の、うん、情報共有ですよね。もう日中は忙しいんで、
はいはいはい、
マンツーマンでこうついてて他の人のことなんて分かんないんですよ。
あ、なるほど、
はい、だから珍しい症例っていうか、まあ、怪我病気で、はい、こんなことをやったらこう変わりましたよっていうノウハウがもし見つかったら、
ね、
共有した方がいいじゃないですか。
そうですね、そうですね。
そうするとまあ、定例ミーティングじゃないですけども、はい、月に1回ぐらいそういったあのケースを紹介したりとかあって、はい、それサービス残業なんですよ。
なるほどちょっと余談ですけども、
はい、
まあ、僕営業の仕事もやってるんで、
はい、
やっぱ営業会議っていうのがあって、
はい、
そこで、まあ、こういうふうにやったら売れたよとか、
はい、
そういう共有の場も設けてるんですけど、はい、それは時間ないでやっぱやってるんですよね。
やりますよね、
はい、
会社というか、まあ、そもそもあの国がまずそのあの働く時間の中に全部含めなさいっていう、うん、まあ、あの、
はい、
法律で成り立ってるから、
はい、
だからあのやっぱ外れて、しかも自分のお金とか時間とか
を、はい、そうですよね、
費やすんだったら それはちゃんと残業として仕事に含めて評価しなさいってなって、ただ残業は月に、はい、何百時間超えちゃダメですよって言って、
はい、
まあ、過労で倒れるってことないようにっていう風に、はいはい、なってるんで、必ずだから業務の中に入れないといけないですよね。
なるほど、
はい、ただ病院とか、まあ、医療現場ほとんどそういうのが ものすごいひどい劣悪な状況が続いて、
ね、
はい、まあ、あの 対象じゃないですけども、お医者さんとかは、うん、あの大学病院で、うん、もう6年間免許取ったんだけども、うん、笑えない話で、あの初任給が10何万円とか、昔だと14万円とか、10万切って生活できないから、
はい、
外に出て、うんうん、系列のとこから出て、アルバイトで、うん、あのなんとか生活をするみたいな。
あ、はい、そんな感じなんですね。
そんな感じですね。はい、だから理学療法士さんとか作業療法士さん、あの看護師はいいんですよ。
はいはいはい、
人手が足んないので、
ああ引き上げた、
はい、
ああいいですね。
ここは給料はもう
そうです。ああそれ僕も聞いたことがあります。看護師さんは給料が高い、はい、
ただあの激務ですけどね。
そうなんだ。
シフトがもうこうやるから激務ですけども、給料はいいですね。
そうですか、
はい、っていう背景があるので、
あ、はい、
だからまあもちろんあの多分一生その場に絶対いたいっていう、あの職場に当たるのはまあ少ないとは思うんです
けど、なるほど、
はい、だそういう、まあ、あの業界っていうのを前提にすると、はい、まあ、長く、はい、まあ、そういったところで携わっていくんだったらとか、
うん、
あ、どうせ、まあ、ここから今スタートしたから、うん、次何をしようかなっていうようなことを考えながらやった方がいいです、う
ん
う
ん、常日頃から、はい、
だからぼーっとしてるともう5年10年経っちゃって、ベテラン、ふっと見たらベテランになっちゃってるんですけども、あのどんどん動きづらくなっていくので、
あ、じゃあ早い段階から、まあ、次を考えるじゃないですけども、
はい、うん、でもな中には、そこの業界にすごい先生とか、
はい、あ、はいはい、
すごいテクニック持ってるとか、繁盛してるとかあるじゃないですか、
はい、
そういうところに入っていくともいいですよね。
勉強にもなりますからね、はい、
だからそこで、あ、この、 あの先生の何かを身につけたいとか、
はい、
前向きにこう捉えながら、
はい、
でいつか自分もとかっていう感じの方が、
なるほど、
はい、
これはあの先生が以前お話ししていただいたキャリア設計にもちょっとやっぱ通じる、いますよね、そうですよね、はい、常日頃からそう自分が何をやりたいのかっていう、で自分が何が足りないのかとかそういうのを考えながら、はい、まあ、
ただあのそれタイプによるのでゴールを決めなさいというわけじゃなくて、はい、もちろんいろんな、お誘いがあったりとかして、
うんうんうん、
でそれの波に乗るっていうのもありだと思うんですよ。いろんな、うん、あの誘いを受けたらちゃんと仕事にして、うん、
はい、
で成果物が出る、なんかあの研究でこう発表するとか、もう仕事として立ち上げるとかっていう、もうマルチでこう能力がある人は、
はい、
あの場合によっては、
はい、
あの万人には進めないですよ、
はい、
場合によってはゴールを設計しない方が世の中それ以上に変化がすごいので、あの受けた仕事でしっかり成果を出すと、はい、そこでの評価ちゃんと出て、出た後に仕事がまた増えるんで、
なるほど、
はい、そうすると社会のニーズに合う仕事に絶対になるんで、
そういう方は稀ない、
稀です、もう
そういう能力になる方は、
そんな人は分かんないですけども、はい、1000人1万人に1人とか分かんないですけども、
はい、
少ないの で、
うん、
で通常だったら人間、うん、まあ、あのそんなにこうずっと意欲が続くとか、
はい、
もうスキルがものすごく身についててキレキレで
こ
うっていう人ばかりじゃないから、
はい、そうですよね、
だからよっぽど自分を奮い立たせるとか続けさせるにはって考えると、
うんうんうん、
やっぱり何も目標がないとかっていう状態よりかは、
うんうんうん、
まあ、あの身近な目標とかで、うん、全然いいと思うんです
よ、ね、あ、身近な目標ですね、はい、そうですよね、
だからそういう身近な目標をクリアするにはどうしたらいいかなとかっていうような、うん、はいはい、なんか夏休みの宿題で自由課題どうしようかなみたいなレベルでいいと思うんですよ、
なるほどなるほど、あ、でも要はその積み重ねですよね、
はい、でそれが、はい、まあ、あってようが間違ってようが積み重ねでなんか違うことを、うん、あのちょっとずつ変わっていくっていうのが、うん、本当に今積み重ねって話をしてもらったのが助かるんですけど、ね、うん、
はい、
5年もやったらもう全然変わりますよ、
あ、
何にもしてない人と比べて、
なるほど、
はい、
確かになんかその積み重ね、5年間の積み重ねの結果、はい、なんか次が見えてきそうな感じがしますよね。
そうです、
はい、そしたらおのずとなんか転職先みたいなのもしかしたら分かってくるような、
はい、
なんか今ちょっとお話聞いてて思ったんですけど、
はい、だからあのそれで、うん、そういう目で、まあ、転職サイトとか見るといっぱいあの求人は出てるんですけども、
はい、
あのまあもう戦略的にあそこのなんかスキルをとか、
うん、ああやっぱそういう風になってくるわけですね、
いう風になってくると思うんですよ、
そうですよね、
はい、
日頃考えながら仕事もして、はい、身近な目標設定して、はい、それをあの結果として出していくと、
はい、
確かになんか次が見えてきそうな感じがしますね、
は
い、そういった意味では、ああ そっか、何も考えてないの。
考えてないで、つい、まあ、なんか人生のイベントに合わせて、引っ越しがあるから、その先の、なんか、なんか、なんとかならないかなって。
場当たり的な。
場当たり的。でもいいんですけども、
はい、
それだをずっとやってると、はい、ずっと平均収入以下の、なっちゃいますね、大体。
そうですよね、はい、何事もそんな感じですよね。
そうすると純正したあたりだと、もらっても20万前半だと思うんですけど、
そうですか、
はい、結構収入、まあ、収入ばっかじゃないですけども、でも収入じゃないですか。
まあ大事ですよ、はい、生活していかなきゃいけないですから、
は
い、
もちろん1000万2000万もらってんだったらいいんですけど、
うん、
結構理学療師さん、柔道整復師さんとか皆さん平均収入今だんだん低くなって、
そうですか、
で将来的に、まあ、特に保険診療で、うんの方に関わっていれば、
はい、
上がることは絶対ないので、
あ、
医療費は増えないですし、
はい、
医療費対象の人は、バンバン高齢者いっぱいになって、そうですね、っていうので、これから、まあ、数年ごとの保険改正の時も、
はいはい、
まあ、点数っていうんですけど、要は、うん、売上の関東がどんどんどっかしら削って減っていくんですよ、
うん、うーん、余計厳しくなってきますね、
はい、そうですね、はい、で余計厳しくなって、本当は保険に乗っかってれば3割負担、はい、以外に国が面倒見てたっていうのにただ乗っかってるだけなので、
はい、っていうことですよね、
はい、それが減っていくっていうのに本当は危機感を持たないといけないんですけども、あ、まあ、そこまで社会的にこう意義は感じなくてもいいから、まあ、
なるほど、
はい、
ちょっと暗い話になってしまいました
いやでも、まあ、みんながまだそれをまあ、気がついてるんだけども、
そっか、まずはその気づくことからですよね。
行動しないで、その中で行動してる人は、はい、
うん、
もういち早くだから、みんなが共倒れするときに慌てて、
うん、
もう大船がこう沈んでいくときに慌ててネズミが出てくるじゃないですか、うん、その前にもうヘリコプターで先に行くよみたいなことをすればいいんですよ。
確かにそうですよね、
はい、
まずは実情現状を知って、まあだったら自分はこうしようっていう打開策ですよね、はいはい、それをやっぱ考えなきゃいけないってことですよね、
はい、うん、もしかしたら、給料の条件だけで探していって、
はいはい、
なんか探して探して探していったら、はい、
どうなんです
か。いや、まあ、大手資本のところのチェーン店とかだと、はい、まあまあいい給とか、
うん、あ、そうですか、
で店長クラスとかでいいんですよ。
へ
え、そういうところに滑り込むためには、
はい、
多分でも店長クラスとか管理職っぽくなんないと、
はい、
いいお金もらえない
んです。なるほど、管理職のスキルが必要ってことですね、
はい、
それはそれでまた大変ですね。
めちゃくちゃ大変ですね。
大変ですね、
はい、
なんかそれ経験しないとやっぱなかなかつかないような感じがしますよね、その管理職スキルって。そ、ね、
はい、
あ、そっか、そういうでも目的がこれはありますもんね。
そうですね、
管理職のスキルをつけるための転職であったりとか、はい、ステップアップっていう、
はい、
ああやっぱり何か目標をやっぱ設定した方がいいですね。
いいですね、
常日頃の、はい、それが転職につながっていく、まあ、給料ステップアップ。
そういうお金の話もそうですけども、あそこはなんか何だろう、まあ、なんかの特化してる、うん、リハビリをやってるっつって、うん、で脊髄損傷してもう麻痺してる、全身の麻痺してる人を治すようなとこにポンと飛び込みは、うん、それのスキルが身につくじゃない
ですか。ああ確かにそうですね、
はい、でそれを身につけて、はい、じゃあ次はっていうふうに、はい、まあ、そこの得意なとこ得意なとこで、まあ、転職するっていうのも、
うん、
全然ありで、そうするとすごくなんか自分の武器がこっち、うん、こっちの介護の方が強いとか高齢者に強いとか、うん、なんか病気か怪我なのかっていう、うん、そういう特徴ある治療家になれますよね。
はい、なるほど、自分自身のなんか強みみたいのを分かってくるみたいな、
はい、
そういう転職の仕方もいいですよね、
はい、
どんどんどんどんスキルをみたいな、は
い、で実際なんか子供だけのリハビリとか、
はい、
全然違うんですよ。
へえ、
なんか呼吸器のリハビリとか、
ああ全然違うんですね、
はい、どうだアルツハイマーだとか、
うーん、
糖尿病とか、
うんうん、
でちゃんと協会の方もそれの特化した、
うん、
研修で何年かやると専門、うん、なんとかライセンスとかって出る仕組みもあるので、だから、まあ、興味のあるとか手助けしたいっていうような分野があるんだったら、はい、そこ飛び込んじゃった方がいいです。
あ、飛び込んじゃった方がいいと思います、
は
い、
書籍っていうよりかは、
はい、
やっぱりもうやってる仕事の職場に、
はい、
まずは潜り込んじゃった方がどんどんスキルが身につくので、
はい、ちなみに先生、その転職してでまたさらに転職する方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
その期間っていうのは、在籍期間っていうのは、はい、なんかどういうふうに考えればいいんですかね、例えば。
期間、まあ、はい、今、転職をし続けるって前提で質問されてますけど、
そうですね、そうですね。
はい、そこは、あの、転職をここのステップにするんだっていう人は意識した方がいいと思うんですけども、割と、うん、そこのいい職場で、うんうんうん、まあ、自分も評価されるっていうか、はい、承認欲求が皆さん終わりだから、うんうん、すごいやりがいがあるとかっていう職場探しで、うんうん、最後の職場を探すっていう人は別にいいと思うんですよ。ただ、
そうですよね、
今の、まあ、転職するかどうかは別として、スキルが身につくのは石の上の、うん、上にも3年じゃないですけども、
はい、
3年5年で大体どんな人でも身についてるはずというか、
はい、
もう頭打ちになるので、身についてるかどうかはちょっと別で頭打ちになるので、
はい、
そしたらもう変えるか、
変えるってい
う、はい、まあ、そこの職場が満足してるんだったら、まあ、そこでいいんじゃないですかっていう話なので、だから5年以上経って不満持ってんだったら、それはちょっと動いた方がいいですよ。
あ、そういうことですね、
はい、
なるほどなるほど、うん、
で動くっていうのは転職もあるけれども、この中を変えるっていうアプローチもあります。
そっかそっか、別に転職だけじゃないですもんね、はい、その同じ病院の中での移動であったりとか、部署を変えたりとか、
まあ、やり方を提案して仕組みを変えるとか、
仕組みを変えちゃうとか、はい、あ、それはいいですよね。
それは、
なんかスキルアップにつながりますもんね。
そうですね。
ああ、なるほどなるほど、そっか、そういう考え方もありますね、
はい、
本当に場所を変えるっていう転職、はい、以外にもそういうやり方もあるということですね、
はい、ただ今3年から5年って言ったのは、
はい、
まあ、あのよく言われるのが、1年目何も知らない状態で入って、とりあえずやってみろって言ってやって、
はい、
そうするとうまくいったり失敗したりしながら、
うんうんうん、
2年目一応だから、うん、一通り仕事を覚えた上で、
うん、
対応していくっていうので、うん、ちょっと予想しながら、
はいはいはい、
で違うあのバリエーションの時には、対応をちょっと変えたいとか自分の工夫が始まるんですよね。
ああ、なるほどなるほど、はい、
でそれである程度試行錯誤して、
うんうん、
おおよそ大体、うん、まあ、あの合格点は出せるっていう状態になった時に、
うん、
今度これまで真似ろとか、うん、成果を出すっていう方法を、うん、多分自分なりに今度は、
うん、
今度はこうやってやろうってこう、いや野心に近いものですけども、うん、一回、捨てるじゃないですけども、
はい、
あの新しいチャレンジをし出すのが、
うん、
まあ、チャレンジには失敗つきものなので、うん、3年目とか4年目以降なんですね、
うんうん、
でチャレンジして1回でうまく人も行く人もいますけども、
はい、
何回もチャレンジしないとやっぱりチャレンジなんで、
あ、はいはい、
あのそこにあるやり方とかマニュアルっていうのは、うん、もうやっぱりそれまでの経験値がいっぱい集まって、
そうですね、
大体うまくいくっていうものをやっぱ自分で壊してチャレンジするってことだから、
うん、なんか難しそうだね、それは。
だから、はい、あのそのチャレンジの期間が、
あ
の3年目4年目とかそういう感じで、それもでも、はい、ある程度やったら、あの修正しながら、
はい、
自分の型ができるんですよ。
あ、なるほど、
はい、
3年ぐらい働いてると、
はいはいはい、だからそうしてそれが型ができたら、
はい、
まあ、多分それ以上成長あんまないですね。
あ、そういうことですね、
はい、まあ、だから型ができてくると成長って、はい、まあ、あの大きな成長はもうあんまないですよ。
あ、そっか、そっか。
3年5年、はい、まあ、人によって本当早い人あの3年ぐらいだと思うんですけども、5年も経ってそこから大きく同じ分野で飛躍するのはまあないですよ。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ5年ってもしかしたらある程度の目安というか、
はい、
になりそうな感じですよね。
そうですね、
3年から5年にかけてっていうの
は、から先を動くのか、うん、まあ、それでそこの場でいいのかとかっていう、うん、そこを決めれば、
うん、
あ、もう、
ああ、そっかそっか、
はい、成長しないんだ、
はいはい、
でもいい職場だなっていう人もいると思いますし、
そうですね、それはそれでずっとステイっていうか、ね、いてもいいと思うんですよね、
はい、まあ、今のスキル十分、まあ、ここにいられ続けるだけの十分なスキルはあるだろうっているのも全然ありですし、あ、まだ多分 ある程度型が身についてくると足りないものとか、
うん、
もっと武器を磨きたいっていう風な感じになってきてるはずなので、
うんうん、
それだったらどっかにっていう、
うん、っていうことですね、はい、それは人それぞれですよね。
人それぞれです、はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあ、まあ、転職と言っても、まあ、様々、まあ、大事なことは、まあ、ちょっとまとめますとですね、大事なことはまずは今身近なこと、 小さな目標でもいいので、はい、まあ、設定をしてまずはそれをやり続け
ると。そうですよね、やっぱ安易に動こうかなとかぼーっとして動かないっていうのは一番もったいないので。
そうですよね、はい、でその積み重ねをやっていくうちにおのずとその、まあ、道が開けるじゃないですけども、そうですね、まあ、自分のその転職先あるいはこういうことがしたいっていうのはまあ見えてくるんじゃないかっていう、はい、
やってみないとやっぱり、はい、なんか問題に気づいたり、あ、これやってみたいって欲求が出てこないんで。
そうですよね、
はい、とりあえずは与えられた環境で動く、はい、動く、うん、やってみるっていうとこから、もしかしたらそこから目の前のなんかちっちゃいゴール、うん、これをやりたいとか期限とかなんか、うん、出てくるはずなんですよ。
うんうんうん、わかりました、ありがとうございます。であとは先生、質問ですね、
はい、
どしどしリスナーの方たちからやっぱ待っておりますので、現場でそのあるその質問何でもいいです。スキルのことでもあったりですとか、あとは人間関係で悩んでるとか、まあ、本当に何でもいいのいいですので、皆さんちょっと質問をいただければと思います、
はい、
ホームページの方から。
そうですね、ホームページ、はい、であと LINE アット結構盛んにだんだんアップ配信してますので、
はいはいはい、
でネット上で今無料の勉強会とかも始めて、ちょこちょ こう、
あ、そうですか、
はい、盛り上がってるなんかコミュニティみたいにできつつあるから、
はい、
そちらでもぜひね、私も時々講師として、
はい、
もう無料で夜時々出ますので。
あ、そうですか、
はい、
それもホームページで、
ホームページ、まあ LINE アットっていう
ので
登録すると、
あ、そうか、その情報が来ると、
ね、優先してこういう無料の勉強会やりますよって声掛けして、で、ね、で私の方もどういう問題があるのかなってちょっと知りたいので、はい、ちょっとしばらく集中してそれやっていこうっていう、
はい、いいですね、いいですね、
はい、まあ、そういったちょっと狙いを持ってやってるので。
じゃあ先生とコンタクト取れるチャンスでもあるってことですよね。
そうですね、はい、で私のセミナーってこう、はい、一方的に教えることは絶対しないので。
あ、なるほど、
はい、笑いながらこうやって
ます。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、
ぜひぜひ参加していただくと面白いかと思います、はい、
じゃあ気になるその辺の LINE アットの登録も含めて日本オランダ土地療法のホームページに
行
っていただければいろいろ情報があるということで、はい、わかりました。じゃあ皆さんチェックをぜひよろしくお願いします。じゃあ先生本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。